皆さんおはようございます。2025年最後の聖日礼拝となりました。本当に主に心からの感謝をお捧げしたいと思います。先週はクリスマス礼拝ということでイエス様が生まれた場面のその箇所をルカの福音書から見たんですけれども、今朝はその続きになる箇所をお開きしたいと思っています。イエス様が生まれた、その第一歩目、それは会話桶の中だったわけです。神であるお方が本当に極限まで低くなってくださって、この地に生まれてくださった。そしてじゃあその後、ある意味で第二歩目というか、イエス様はどのような歩みをされたのか、今朝はマタイの福音書の2章の13節から23節を開きたいと思います。司会者の方に朗読をお願いしております。マタイの福音書の2章の13節から23節です。お願いします。
はい、拝読します。彼らが帰っていくと、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。だって幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであった。ヘロデは博士たちに欺かれたことが分かると激しく怒った。そして人を遣わし、博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させた。その時預言者エレミアを通して語られたことが成就した。ラマで声が聞こえる。むせび泣きと嘆きが、ラケルが泣いている。その子らのゆえに慰めを拒んでいる。コラはもういないからだ。ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にました。そこでヨセフは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアルケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。さらに夢で警告を受けたので、ガリラヤ地方に退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであった。
ありがとうございます。場面としては東の博士たちが帰った直後の出来事になります。当時その地域はローマから委任されてヘロデという王様が治めていました。いわゆる傀儡政権のような感じだったようで、ヘロデ王様もある程度の権力はあったようですけれども、でもローマに対してはもう絶対的に服従する必要がありますし、ローマの方にこう税金を納める、そのような状況だったようです。ですのでいろんな意味で民衆からの不満っていうのがこのヘロデのところにこう行きやすいような、そのような構造でもあったようです。とても不安定な立場だったんです。でそういうこともあったので、ヘロデはきっとまだ生まれたばかりのイエスを恐れたんだと思います。このイエスという男が大きくなった時に、もし民衆の支持を集めるようなことがあれば自分の立場が危うくなってしまうと、そのように恐れたんだと思うんです。それでイエスを殺そうとしたわけです。でも情報が少なくてどの赤ちゃんかわからないので、もう2歳以下の男の子全員を殺すという、そのような虐殺を彼は行いました。でちなみにですけれども、2歳以下の男の子全員殺すということで、すごくもう大きな大虐殺が起こったようにも見えるんですけれども、ベツレヘムというのはとても小さな村だったようです。 もし人口が1000人ぐらいだったとすると、殺された赤ちゃん20人以下ぐらいかなと、そのように言われています。である学者さんによると人口300人ぐらいだったとも言われているので、もっと少ないかもしれないです。まあ、羊飼いたちが貝羽桶に寝かされている赤ちゃんというキーワードだけでイエス様を見つけることができたぐらい小っちゃな村であったということです。まあ、もちろんもう一人殺すだけでもそれはもう大変なことなので、人数の多い少ないではないんですけれども、まあ、その当時のことを考えてみると、戦争やもう争いがあるたびにもう今よりもはるかにひどい虐殺がたくさん行われていた時代であったので、まあ、当時の記録とか見てみると、このヘロデのこの事件というのは他にはどこにも記されていない、まあ、それぐらいの規模の出来事であったということです。そしてヨセフに連れられたマリアとイエス様は間一髪でその難を逃れてエジプトへと逃げていきました。そしてヘロデが死ぬまでそこに滞在して、ヘロデが死んだ後ガリラヤのナザレへと帰っていったわけです。この出来事というのはマタイの福音書にしか記されていない出来事です。そしてこの出来事を改めて読んだ時にですね、思ったんですね。なぜイエス様はエジプトへと逃げる必要があったのか。でもちろん殺されないためです。昔からその地域の人々は飢饉とか何かある時はエジプトの方へ逃げるという、ある意味でそれは特別なことではなかったようです。エジプトはとても発展していて安定していた国だったようです。でもですね、そのヘロデの手を逃れるということを考えてみると、他にも神様が働いたらできることはあっただろうなと思うんです。全能なる神様が働いたらヘロデの心を変えることもできるでしょうし、もしくは超自然的な方法でベツレヘムでそのまま守ることも、もしくはナザレのところで身を隠すこともできたはずなんです。そのように考えてみると、イエス様がわざわざエジプトへと逃げていった、そしてそこからイスラエルの地へまた帰ってきた、これは本当に大きな意味があったと言えると思います。で、私たちはこの場面想像して、まあ、いくつかのキーワードを思い巡らすと、一つのことが浮かんでくるわけです。エジプト、そして逃避する、逃げる、また脱出とも言えます。そして男の子、赤ちゃんがたくさん殺されてしまうという、このようなキーワードですね。これを並べてみるとすぐに思い当たるのはモーセと、そしてモーセに率いられてイスラエルの民がエジプトから脱出した出来事、イスラエルの民の歩みです。ヨセフとその家族は、ヨセフっていうのはですね、旧約聖書のヨセフですね。ヨセフたちは飢饉があってエジプトへと逃げていきました。そこで民族が増え広がって、約400年の後その子孫がモーセに率いられてエジプトを出ていったわけです。で、モーセもまた生まれた時は大変な状況だったんですね。エジプトの王様ファラオから生まれてくる男の子赤ちゃん全て殺すようにと、そのような命令が出ていました。人数がこれ以上増えないように。そのような中でモーセはナイル川に浮かべられて、なんとか助かったんです。このようにイエス様の歩み、そしてモーセたちの歩み、それを比べてみると分かるのは、モーセというのは一つイエス様を指し示していた人物であるということ、そしてまたイエス様がエジプトへ逃げて、そしてまたイスラエルへと戻ってきたのは、イスラエルの民がかつて歩んだ道のり、その歴史、それをなぞるような出来事であったということです。で、もちろんこの両者比べてみると細かい点では違いっていうのはたくさんあります。でも大きな意味では同じだったんです。そういう意味でイエス様のこのエジプトへのこの逃避というのは重要な出来事であって、またイエス様はそこを通る必要があったということです。で、今朝はこのイエス様と、そしてまたイスラエルの民をですね、比べていきながら、私たちは何を学ぶことができるのか、そういうことをですね、考えていきたいと思っています。で、一つ目はですね、イエス様は私たちの過去の失敗、そして時には回り道に思えるような出来事、 そしてまた悲劇的な出来事、それさえも恵みで覆ってくださるということです。旧約聖書のヨセフがエジプトに行くことになったのは、兄弟たちの企みによってでした。売られて行ったんです。家族の間での妬みがあったり、そしてその罪の結果、ヨセフはエジプトに行くことになりました。そしてその子孫が400年間奴隷として苦しむことになり、でやっとモーセに率いられてエジプトを出ることになったけれども、アラノの旅でも彼らは文句ばっかり言っていたわけです。神様が与えてくださったマナ、それに対して不平を言い、またモーセに逆らったり、金の格子を拝んだりですね、本当にこのイスラエルの民の歩みというのは失敗ばかり、また弱さと罪の歴史であったと、そのように言うことができます。で、一方イエス様がエジプトへ行ったの、それはヘロデの手から逃れるためでした。そして滞在中どんなことがあったのか、また行き帰りのその道中何があったのか記されていないのでわからないですけれども、でもイエス様が何か罪を犯したりですね、そういうことはなかったというのは確かです。完全な歩みをされたわけです。つまりですね、これはまるでイスラエルのこの失敗の歩み、それを上書きするようにイエス様が恵みで覆うようにですね、なぞって歩まれたと、そのように見ることができます。イエス様の生涯、会話を受けて生まれたと思ったら、もういきなりエジプトに逃避行をするわけです。もう人生の出だしとしてはもう最悪と言えるような、そのようなスタートだったんです。私たちも何か始めようと思ったら、もう初っ端からつまずいてしまう、そういうこともあると思います。もしくは生まれてすぐ幼少期にですね、辛い経験をされた方、そのような方もおられると思います。ベツレヘムからナザレに直接帰ることができたらよかったのに、エジプトに回り道するような感じになりました。私たちも何か回り道のような体験すると思います。こんな出来事別になくてもよかったのにと、もっと神様すっと生かしてもらえたらよかったのに、なんでこんなことあったんですかと、そのような経験あると思うんですね。また今日は本当に今年最後の礼拝ですので、今年一年を振り返ってみてもそのように思うことがあると思います。去年の1月どうだっただろうか、もう出だしからつまずくような出来事もあったかもしれません。そういえば1日でしたっけ、地震があったのもそうだったかなと思います。また回り道のようにですね、本当に不要に思えるような出来事、そういうこともあったかもしれないです。私たちはまたイスラエルの民のように不平を言ったり文句を言ったりですね、過ちを犯したこともあったかもしれない。でもですね、イエス様がそれらをも本当になぞり歩んでくださって、恵みによって覆ってくださるということです。意味のないと思えた出来事、そこに神様は意味を与えてくださることができます。また本当につまずくような出来事、そこからも希望を生み出すことができます。そしてまた私たちが悔い改めるときには必ず許してくださるお方です。ですので今年一年の歩みも、またそれぞれのこれまでの人生の歩みにおいても、イエス様が本当にそれを触れてくださって、なぞり歩んでくださるように、そして恵みで満たしてくださるんです。先日ある本の中で言及されていた方なんですけれども、西川五平さんっていうですね、ピアニストの方がおられます。パラリンピックの最後にですね演奏されたようなんですけれども、彼はですね本当にピアノがとても上手で、大学生の時にアメリカの有名なピアニストからスカウトされてアメリカに渡ってカーネギーホールでコンサートをするほどに、とてもどんどん有名になっていくんですね。でも25歳の時に難病にかかって指が動かなくなってしまうんです。もうピアニストなのに指が動かなくなる、もう神様なんでこんなもう狙い撃ちのようなですね、そんなことするんですかっていう状況なわけです。もう幸福の絶頂から不幸のどん底。でも彼はピアニストとしての夢を諦めたくない、 またいろんな人に応援してもらって、もう必死にこうリハビリをしていって、右手の5本とそして左手の親指と人差し指、合計7本だけこう動くようになっていくんですね。そしてこの7本でこう演奏するという、もう彼独自の弾き方を身につけていって、そして今はその弾き方で活躍しておられるようです。で、彼があるインタビューの中でこう語っておられたようなんですね。この病気っていうのは神様からのギフトでしたと。もし新しい治療法が何か見つかって指が全部動くようになると、そのように言われたとしても私は断りますと。もう全てがプラスになったからですと、そのように言っておられたようです。本当に神様、全てをプラスに変えることができる、そのようなお方なんです。そして二つ目に、このエジプトでの出来事、それはイスラエルの民が神の子供、神の子として歩みをスタートした場所でもありました。出エジプトの時にイスラエルの民、旧約聖書に出てくるその時に初めて主はイスラエルの民のことを子供、子として呼ばれたわけです。マタイの福音書の先ほど読んでいただきました2章の15節、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであった。イスラエルの民は出エジプトのその経験、それを通して初めて神様に子供、子と呼ばれるようになったんです。エジプトを出るとき、子と呼んで主が民を呼び出してくださったんです。よくですね、最近私の子供たち公園で遊びに行くんですけれども、ちょっと時間が遅くなったり、最近は暗くなるのも早いので、少し家から遠い公園に行った時とかはですね、車で迎えに行くことがあるんですね。車で迎えに行くと、もう公園の中に子供たちがわーっとですね、たくさん走り回って遊んでいるわけで、その中で私はこう自分の子供を見つけて、そして名前を呼んで、そしてこう呼び出していくということをするわけです。そして呼び出したらどうするのか、一緒に車に乗って家まで帰っていきます。で、私たちも同じようにですね、本当に神様から子供として呼び出されたんです。そして今神様が私たちと一緒に歩いてくださっている、そして本当の家、天へと向かっている途中であると、そのように言うことができます。天に到着するまでこの地上での歩み危険だから、神様が一緒に歩いてくださっているんですね。私たちも同じように神様から子として呼び出されて、そして神様が一緒に歩んでおられる、今その途中にあるということです。そして子としての歩み、それはどのような歩みかというと、三位一体なる神様、その神様のうちにある、その神様が共にいてくださる歩みであるということができます。今朝のこのマタイの2章を目を留めてみると、ここからも私たちは三位一体なる神様、その働きを見ることができるんです。まず、すべては父なる神様の計画の中にあったということです。この2章の今朝読んだ短い箇所の中、そこだけでもですね、預言が成就したと書かれている箇所が3箇所もあります。先ほどの 15節、子を呼び出したという箇所、それも主が預言者を通してとあります。そしてさらに17節18節のところ、預言者エレミアを通して語られたことが成就した。そして23節もそうですね、これは預言者たちを通して彼はナザレ人と呼ばれるとあるんですね。ですので、つまりエジプトへ逃げたことも、そしてそこからナザレへ帰ったことも、そしてヘロデの虐殺さえも、もうすべてが主の御手の上にあった、神様の許しのもとで起こった出来事であるということです。私たちも神様の子として、本当に父なる神様の大きな計画の中を歩んでいきます。たとえどんなことが起こったとしても、私たちが本当に父なる神様が全能なるお方で、すべてその御手の中にあると、神様の計画、 それを意識することができたら、たとえどんなことが起こったとしても、私たちは主に全てをお委ねしていくことができます。今は自分ではその意味は理解できない。でも、もう神様、あなたにお任せしますと、私たちはそのようにお委ねすることができます。今年1年に起こった出来事、そして新しい1年、これから起こってくること、わからないけれども、私たちはすべて父なる神様のそのご計画、その御心の中に委ねていきたいと思います。私たちは子供なので、だから天のお父さんが必ず良い計画を用意してくださっていると、そのように信じたいと思います。詩編の37編の5節を読みします。詩編37編の5節、一緒に読みましょう。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。アメン。そして2つ目ですけれども、神の子の特徴、それは聖霊に導かれて歩んでいくということです。今朝のマタイの2章の箇所には聖霊っていう言葉は登場しないです。でもその代わりにヨセフがですね、もう何回も何回も夢の中に御使いが現れて、そして御使いがヨセフに語って導くということをしていきます。13節ですね、彼らが帰っていくと、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。19節にも、ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でとあります。そしてまた22節でも、夢で警告を受けたのでガリラヤ地方に退いたとあります。このように、本当にしつこいぐらいにですね、もう毎回毎回夢の中で御使いが現れてヨセフに語って、ヨセフもまた忠実にその言葉に従いながら一歩一歩を歩んでいきました。旧約聖書のヨセフも同じようにこう夢で語られていました。そしてこの夢っていうのは単純な夢ではなくて、本当に聖霊が夢を通してお語りになったと、そのように考えるのが自然なわけです。ペンテコステの日に聖霊が注がれた後の使徒の働きの時代、その時代はですね、聖霊という言葉がもっとたくさん登場して、その働きが明確になってきます。パウロは聖霊に導かれながら各国を旅していって、時には聖霊からここは行ってはダメと警告を受けて方向転換をするということもありました。本当にこの時のヨセフのようにですね、ヨセフ夢で警告を受けてナザレに向かったとありますけれども、本当にそのようなことが使徒の働きの時代にもありました。このようにペンテコステまでの時代とそれ以降の時代っていうのは少し異なるんですけれども、でも神の子は聖霊に導かれて歩む、それが特徴です。ヨセフやマリアたちの時代は聖霊が一人一人のうちに住むという、そういうことがなかったので、主に御使いを通して、もしくは夢を通してその時々に導かれるということがありました。でも今私たちのうちにはそれぞれ聖霊様が住んでおられるので、御使いが現れたり夢を見たり、それもあるかもしれないけれども、それだけではなくて本当にうちにおられる聖霊様の声に私たちは導かれていくということができます。時に私たちから私たちを危険から守ったり、時に警告を与えたり、本当に一歩一歩聖霊の声に従って歩んでいく、これが神の子の特徴です。ローマ書の8章の14節から16節、ローマの8の14から16節、聖書をお持ちの方一緒に読みましょう。はい。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。ここにあるように聖霊の働き、そして私たちが神の子供であるということ、それはつながっているわけです。御霊に導かれる人は皆神の子供ですと、そのようにあります。そして神の子だからこそ私たちは聖霊によって神様、天のお父さんのことを本当にお父さんと、アバ父と呼ぶことができる。そしてまた反対に聖霊が私たちのうちにおられる、もうそのこと自体が自分が神の子であるんだっていう、そのことの保証、証となります。私たちも今年1年振り返ってみたときに、あの時何かよくわからないけどもこれを導かれているような感じがしてそれ選んだけれども本当に良かったなとかですね、あの時あの人に会いに行ったの本当に導きだったなと、そのように思ったことがあると思います。先ほどの証の中でも本当に素晴らしい不思議な本当に神様の導きを思うような証でしたけれども、本当に私たちはそのように聖霊様の声、その促しに導かれながら一歩一歩歩んでいく、それが神の子の特徴です。この新しい年、私たちはもうさらに聖霊の声に敏感に、そして父なる神様の計画の中を歩んでいきたいと思います。もう時に警告を受けてもうダメだと言われた時は、たとえ自分が本当はこっち行きたいのにと思うけれども、本当にこう柔軟に従う、そして行きなさいと言われたら本当にすぐにこう立っていく、ヨセフは立っていったと2回も書かれているんですね。そのように私たちは本当に柔軟に歩んでいきたいと思います。そして父なる神様の計画、聖霊による導き、その中心におられたのが神の子イエス様、イエスキリストでした。そして特にここで注目したいのはこのマタイの2章でイエス様は何と呼ばれているのか、とても特徴的なんです。緑子ではなく血の実子でもなく一貫して幼子と、そのように呼ばれています。2章の例えば8節には行って幼子について詳しく調べ、9節のところ幼子のいるところまで来て、もうその後もですねずっと幼子と、数えてみると9回幼子っていう言葉が出てきます。で、特にここでの幼子、その特徴っていうのはもう無力さの象徴ですね。自分では行き先を決めることも食べることもできない、そのようなちっちゃな幼子です。たまに教会に生まれたばかりの赤ちゃんをですねお母さんが抱っこしてこられた時に周りみんながかわいいかわいい抱っこさせててと言ってですね、もうたらい回しのように順番にこう赤ちゃんがこう移っていってどこに行ったんやろみたいなありますけれども、時にはもう泣いているのにこう連れられていくということもあります。もう赤ちゃんも自分ではもうできるだけ大きな声でもう泣くことぐらいしかできないわけです。もう誰に抱っこしてもらおうかも選ぶことができない。寝かされたところが会話桶であったとしても臭いからここ嫌やと赤ちゃんは言うことできないわけですよね。エジプトに行きたいとか行きたくないとかそれを言うこともできない。もうただこう周りにされるままにこう身を委ねるしかない。もう神であるお方なのに本当にそれほどまでにこう弱くなってくださった、弱さの象徴、それが幼子であり、また黙って連れられていく子羊の姿だったんです。私たちも自分では何もできない、弱いとそのように感じることがあります。でもイエス様も本当にそのようにもう極限まで弱くなられたんです。もうその力を発揮したらもうヘロデなんてやっつけること簡単にできたんですね。でもそうはせずに本当にエジプトまで行かれたわけです。そしてむしろ神の国はそのようなもののものだと聖書、特にマタイの福音書には書かれています。この2章の幼子イエス様、それは後にイエス様が幼子について語る教えの伏線のような形になっています。マタイの福音書の18章の3節から4節、 マタイの福音書18章の3節から4節一緒に読みたいと思います。はい。こう言われた。誠にあなた方に言います。向きを変えて子供たちのようにならなければ、決して天の御国に入れません。ですから、誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのです。また、誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。まあ、ここでは子供っていうふうに翻訳されていますけれども、この言葉自体は2章の幼子と同じパイディオンというギリシャ語です。同じ言葉が使用されています。幼子のように自分では何もできずに、すべて主の御手に委ねる。そのようなものにならなければ天の御国に入ることはできない。また幼子のように自分を低くするもの、そのものが天の御国では一番偉いと。イエス様はこの言葉を語りながら、もしかしたら自分が幼子だった時のことを思い出していたかもしれないです。自分では覚えていないかもしれないけれども、ヘロデの手を逃れてエジプトへ行ったこと、その話きっとお父さんお母さんから聞いていたかなと思います。私たちも神の子供、特に幼子として聖霊に導かれて、そして守られながら父なる神様のその計画の中を本当に持ち運ばれていきます。その出発点となるのがエジプトだったんです。ですのでそういう意味で誰しもがそのようなエジプトを通っていく必要があるわけです。エペソ書の1章の5節と6節もお読みします。エペソ人への手紙の1章の5節と6節です。では一緒に読みましょう。はい。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちが幼子のように本当に主に委ねながら導かれていく、その時に神の栄光が褒めたたえられる、そのようにあります。そして最後三つ目、三番目ですけれども、イエス様にとってのそのエジプトの経験、それは救いの経験だったわけです。イスラエルの民がエジプトの奴隷状態から救われたように、ヘロデの手からイエス様は救われることができました。そしてやがてヘロデは死んだ。でもイエス様は生きたわけです。20節に、幼子の命を狙っていた者たちは死にましたと、そのようにあります。ここを見るときにヘロデ王様そしてイエス様との間、そこに本当に強烈なというか鮮やかな対比、それを見ることができます。ヘロデ王様は王としての立場はあったけれども、でも実際はローマの手先のような儚い脆い存在でした。一方イエス様は幼子であり何もできない、そのように見えたけれども、でも誠の王様であって、実は全てを支配しておられたのはイエス様だったんです。そしてイエス様を殺そうとしたヘロデの方は死んでしまった。一方イエス様は命を狙われていたけれども生きて、そして今も生きておられる。この本当に大きな違い、鮮やかな対比をここで見ることができます。死から命の体験です。イエス様にとってはきっとですね、父なる神様が自分を守ってくれたというですね、初めての経験だったかなと思います。ここから父なる神様への信頼、それが増し加わっていって、やがて十字架へとつながっていくわけです。このような話を聞きました。1943年の冬、ナチスに占領されていたウクライナのでのお話らしいんですけれども、そこのリビウというところのユダヤ人居住区でのことだそうです。その時ですね、もう次々とユダヤ人が強制収容所に移送されていく、 そのような緊迫した状況だったようです。そんな状況の中で若い一人のユダヤ人のお母さんがですね、ある決断をしようとマンホールの前に立っていたんですね。彼女は自分の生まれたばかりの赤ちゃんを守るために地下の下水道を通して赤ちゃんを逃がそうとしたそうです。ポーランド人の勇敢なグループの人たちの助けを借りてそれをしようとしていたんですね。そしてそれを行うとき、彼女は布で赤ちゃんをくるんで金属のバケツに寝かせたそうです。まるで会話桶に寝かされているイエス様のように、もしくはこうカゴに浮かべられたナイル川に浮かんだモーセのようだなとも思います。そのようにですね、もうバケツに乗った赤ちゃんが下水道へと降ろされていって、下で待っていた仲間の手に無事に渡りました。で、彼らは本当に迷路のようになっている下水道の中を、こう逃げていって、その赤ちゃんを無事に外に運び出すことができて、その赤ちゃんは生き延びたんです。でもその後、お母さんの行方は分からなくなってしまって、その名前も、お墓も残されなかったそうです。それから数十年経った後、その赤ちゃんは大人になって、そしてたくましく成長して、その場所に戻ってくることができたんですね。彼は一輪の花を持ってきて、そしてかつて居住区があったその場所のそば、そのマンホールの前に立ってつぶやいたそうなんですね。ここから私の人生は始まったんだと、そのように言ってその花を捧げたそうです。彼はお母さんの顔すら覚えていなかったけれども、でももう自分を命がけで逃してくれたそのお母さんの愛というものをしっかり受け取っていたんですね。私たちにもそれぞれに救いの体験というものがあります。そしてここから私の人生が始まった、私の新しい人生が始まったという場所があります。罪の中に死んでいた、そのような私たち、希望もなかった私たちが救われた体験です。またある人はですね、もう実際的にこう事故とか病気でですね、もう死にかけた、そこから救われた、そのような経験された方もおられると思います。また霊的な意味で、また精神的な意味でもう本当に落ち込んでしまってどん底を経験する、そのようなこともあります。でも神様は私たちをそのような泥沼から、そして滅びの中から救い出してくださる。マンホールのユダヤ人の男性、きっとですね、そのバケツに入れられた、下水道に下ろされた自分の生い立ち、そしてそれにですね、モーセがナイル川に浮かべられた、そこをこう重ね合わせていたんじゃないのかなと思います。お母さんを失った悲しみ、それを背負いながらも、でもその犠牲というものを忘れずに、そして自分を救い出してくださった神に感謝したことと思います。ヨハネ3章の16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神によって命を救われたイエス様、そのイエス様が今度は神様のご計画と、そしてご自身の願いによってその命を私たちに捧げてくださったわけです。それは私たちが本当にキリストにあって新しい永遠の命を持つため、滅びの穴から救われるために、イエス様は私たちのために命を捧げてくださいました。今年1年振り返るときに、それぞれに多くのことがあったと思います。中には受け入れがたいような出来事もあったり、そしてまた本当に感謝でいっぱいの出来事もあったと思います。でもイエス様がその本当に一つ一つに触れてくださって、私たちを癒してくださり、そして励ましてくださる、そして全てのことの中から本当に良いものを生み出してくださると私たちは信じていきたいと思います。そしてもうすぐ迎える新しい年もですね、本当に神様の幼子として、全能なる神様の御手に私たち自身を委ねていって、主を信頼していきたいと思います。ヘロデが滅びたように、この世界の王様というものは滅びるわけです。でも本当の王様、誠の王様であるイエス様が私たちの真ん中に絶えずいてくださいます。お祈りします。今それぞれ 主の前に出て祈っていきたいと思います。立ち上がれる方、お立ち上がりください。本当に今年一年の感謝、恵みを思い起こしながら主の前に出ていきたいと思います。時に私たちは本当に周りの流れにこう流されるままのように翻弄されているように感じることもありますけれども、でも誰よりもまずイエス様がそのようなことを生まれてすぐに経験されたということ、私たちが経験した苦しみや痛み、それらをイエス様も本当に味わわれたことを胸に覚えたいと思います。そして本当に全てのことに意味があったように、イエス様が私たちの過去の出来事やそしてこれから起こる出来事全ての真ん中にいてくださって、それらに触れてくださって、そして神様のご計画がただ実現していくということ、今朝もう一度覚えて感謝したいと思います。今それぞれの口で本当に祈っていきたいと思います。今年一年の感謝を主にお捧げしていきましょう。ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、神様ありがとうございます。まだ聞かれていない祈りや願いもありますけれども、本当にそれらも主にお委ねしてくださって、主が最善をなしてくださると信じたいと思います。ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。今朝この場所に来られなかった方、また自宅やそれぞれのところで中継しておられる方々の上にも主が本当に望んでくださって、あなたへの感謝が私たちの内側から湧き上がってきますように。ハレルヤしよ、ハレルヤ。そして本当に心から新しい年を喜んで迎えることができますように、私たち一人一人に今触れてくださり、お語りください。ハレルヤしよ、ハレルヤ、ハレルヤ。本当に私たちがあなたに救われて神の子とされていることを心からありがとうございます。ハレルヤしよ、神の子である私たちに主が本当に良いものを与えてくださることを感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。私たちは自分自身は弱いと思う時もありますけれども、本当にその弱さを通して父なる神様の偉大さが現れること、あなたの栄光が現れることを感謝します。新しい年も本当に私たち一人一人を通して主の栄光が現れますように。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、弱いものよ、今貧しいものよ、最初から大いなる、おー、おー。 主に感謝をつなげながら賛美したいと思います。ハレルヤ。主を捧げます。ある方に聖なる方に感謝捧げます。御子キリストの愛のゆえに、今弱いものよ、貧しいものよ、今貧しいものよ、叫べ飛んでいると、恵みの主が共におられる。今弱いものよ、貧しいものよ、今貧しいものよ、叫べ飛んでいると、恵みの主が共におられる。感謝します、感謝。感謝します、感謝します。今しばらくそれぞれ口で主を褒めたたいていきましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、おーハレルヤ、主よ、ハレルヤ、あなたの恵みに心から感謝します。ハレルヤ。本当に弱い私たちですけれども、本当に主にあって有志であるとさあ宣言します。ハレルヤ。主を、貧しい私たちですけれども、主にあって飛んでいると宣言します。ハレルヤ。主を、恵みの主が共におられます。勝利の主が共におられます。ハレルヤ。今年1年も共におられた、本当にそれと同じように新しい年もこれからずっと私たちと共におられます。ハレルヤ。主にあって私たちが本当に勝利者であることを心から感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、おー、ハレルヤ、ハレルヤ、捧げます御子 を賛美しましょう。今弱い者よ、
今弱い者よ、叫べ勇士らと、勝利の主が共におられる。
今貧しい者よ、感謝します、
感謝します、
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 感謝。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが私たち一同の上に、今より後常しえまでも豊かにありますように。アメン。 拍手を捧げます。